しもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
70歳です。
70歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
58かな。
58歳。お子さんは？
はい、25と23か。
はい。じゃあ、今、4人で暮らしてるんですか？
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
下の息子の、
はい、
あのお金をね、友達に貸したんですよ。
いくらぐらい？
100万前後だと思います。
すごいお金貸したんだね。で、息子さんはそのところで100万自分のお金を貸したの？
え、そうですね。
じゃあもう働いてお金、貯金があったわけね。
そうですね、はい、はい。
で、この友達っていうのはどういう友達ですか？
いや、中学の同級生だと思います。
中学の同級生、
はい。
じゃあもう付き合い長いんだ。
うん、あの卒業してからはあんまし会ってないようだけども、
はい、
時々会うみたいです。
はい。その人に100万円貸して、それで、
はい、それで貸したのが5ヶ月ぐらい前かな。
何ヶ月前？
5ヶ月ぐらい。
5ヶ月前、はい、
はい。で、3回ぐらいに分けて30万ぐらいずつかな、
はい、
3回に分けて返したんだけども、で、1回目は2ヶ月後に30万返金しますよということで、
はい、
まあ、ちょっとしたサインっていうのかな、
はい、
募金をしてもらったって言ったんですよ、
はい。
で、それが未だにね、一銭も返ってこないもんですから、何かいい方法ないかなと思いまして、ちょっと相談に。
そうすると貸したけれども、あれですよね、ほとんど口約束みたいで貸したっていうこと？
そうですね。
ちゃんとした書類は残ってないんですね。
ですからね、サインとか母印とかってそんなこと言ってたけれども、
はい。
それとね、一つはね、あの銀行で相手は人の貯金通帳に振り込んだっていうことを一回ありました。
相手の貯金通帳に振り込んだ。
はい。
で、3回に分けてっていうことだから、2回は現金で渡したの？
そうですね、手渡しでね、はい。
で、普通24歳で100万貸すっていうのは大変なことだよね。
かなり信用があったと思います。
うん、
相手側にね。
相手側に、
うん、だから貸したと思うんですが、
うん。で、さっきの話だと中学校の同級生で、
はい、
たまにしか会ってなかったって言わなかった？
そっちの方はね、あまりは会ってないと思います。で、向こうが困って多分来たと思うんですよ。
うん。で、相手が何使ったかは分かってないわけね。
それはね、あの妊娠させちゃったもんですから、それを下ろす金を欲しいということで、
はい、
それが本当かどうか分からないけども、一応そういうふうに言ってました。
で、あなたはこの息子さんからも、親父困っちゃったんだよって相談を受けたわけね。
返してもらえないよっていうことを言ったんです。
あなたが息子さんに返してもらえないよって言ったわけね。
はい。
で、今、これどうなるんだろうっていうことですよね。
そうですね、なんかいい方法があったらっていうと思って相談を。
なるほど。いい方法って大変難しい相談だと思いますけれども。
ああ、そうです
か。はい、今日はあのスタジオにですね、弁護士の塩谷孝之先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
はい、下の息子さんが、
はい、
お友達に100万円を貸した、はい、その時に、特に借用書とかね、契約書とかそういうことを、そういうものは作らずにお金を貸したわけですね。
メモ用紙でね、募金をしたって、そうなってるんだけどもね。それともう一つはね、はい、あの振り込み先へ振り込んだという証拠っていうのはあると思うんだけども、
うんうん、あ、それは証拠としてはあるということですね。
はい、
うん。それで、1回だけ30万円返してきたということでしたっけ？
いや、まだ1回もないから。
1回も返ってきてない、はい、なるほど。で、その時に2ヶ月後に30万円返金しますという、そういうメモにサインをしたということですか？
そうですね、
うん。で、2ヶ月もうすでに経ったんですか？
はい。
で、何にも連絡が来ない？
うん、まあ、連 絡は取れるんだけども返せないっていうようなことを言ってるみたいなもんで、
返せないというふうにそのお友達が言ってるんですね、
うん、
返せないことの理由については何か聞いてます？
今あの研修を受けてるみたいなもんで地元の関係上で、
はい、
でも、ね、お金があまりないみたいなもんですから、
その友人も、仕事を始めたばっかりなんでしょうかね。
そうですね、大学行ってたもんですからね。
あー、なるほど、うん、大学卒業して仕事を始めたばっかりということですか。
そうですね、
うん、なるほど。じゃあ、返せないというふうに連絡が来てるわけですけれども、
はい、
お金を借りてて返さなくちゃいけないということは分かってるんでしょうかね。
もちろん分かってると思います、
うんうん、であればね、そんなに難しい話じゃないんですよ。
あ、そうですか、
うん、お金がないから返せないだけの話ですから、借りたことは認めていて、
はい、
返さなくちゃいけないっていうことも分かっていて
思います、
うん、でも返せないと、それはまだお金がないからっていうことですよね、
はい、そうだと思いますけどね、うん、
そもそも100万円を借りたのはお金がないから借りたわけですよね。
そうです、
お金があったら借りる必要なかったわけでしょうから。
そうですね、
うん、だからお金のない人に対して100万円を渡した、
はい、
で、しかも大学卒業して、まだ仕事を始めたばっかりだと。
そうですね、
うん、それは返ってこないですよね、お金、
はい、
うん、だからそれは一生懸命仕事をしてもらって、
はい、
きちんと収入を得て、
はい、
分割でもいいから返してもらうのを待つしかないですよね。
そうですね、
うん、でも幸いにしてそのお友達にはね、
はい、
返さなくちゃいけないという認識はあるわけですから、
はい、そうですね、
うん、そこの部分だけはきちんと、はい、文書にしておいた方がいいですよね、
はい、
まあ、2ヶ月後に30万円返金しますということにサインをもらってるということですけれども、
はい、
まずね、やっぱり時間が経つと記憶に基づくものっていうのはどんどんどんどん薄れていってしまいますから、
はいはい、うん、
まずいついくら貸しましたよねと、
はい、
でそれについて今後ね、まあ、仕事をして収入ができたらこういうふうに返しますということをね、お友達の方から提案をしてもらってね、
はい、
こちらから無理を言ってね、こういうふうに返せと言ってもお金のない人は返せないですから。だからお友達の方からね、じゃあどういう計画で返しますかっていうことをお友達の方に投げかけて、
あ、こっちからね、
うん、で、はい、お友達の方がね、例えばじゃあ100万円、月々10万円は無理だけども、月々5万円ずつだったら返せると、
はい、
言うんであれば、じゃあ、その5万円ずつ20回に分けて、
はい、
返しますということを一筆書いてもらって、
ああ、そうですか。
うん、で、それをきちんと書面でもらっておくと、
はい、
それがまず第一歩というかね、
はい、
それ以上のことをやりようがないと思うんですよね。
ダメだったらなんか裁判かけるとかさ、法律事務所に相談するとか、
うん、
そういうことできますかね。
うん、できますけど、お金のない人相手に裁判をやって、まあ、おそらく裁判勝つでしょうけれども、
はい、
勝ってもお金は入ってこないですよ。だってお金ないんですから。
ああ、だから方法としてはそちらの裁判の方で、
うん、
ああしろこうしろっていうことはできないんですかね。
だから裁判で裁判所にね訴えを出してその主張が認められれば、はい、お金を返しなさいっていう判決は出ますよ。
あ、そうですか、
うん、出ますけれども、はい、いくらそういう判決が出ても相手にお金がなかったら返ってこないですよね。
うん、
うん、判決が出たからといってお金がどっかからポンと出てくるわけじゃなくて、判決っていうのは返しなさいっていう判決が出るだけですから。だからその人が、どういう、条件、どういう計画で返せるかということをきちんと確認をして、
はい、
うん、それで、まあ、分割で、まあ、無理のないような形で返してもらうのが、それが一番いい方法だと思います。
はい、
ただ、まあ、一つだけね、
はい、
方法があるとすればね、
はい、
今100万円を貸して、で、はい、毎月分割弁済で返してくださいというふうに、まあ、そういうふうな話がうまくできればいいんですけれども、
はい、
おそらくお友達の方もそんなに生活にも余裕がないんだと思うんですよね。
はい、
でそうだとすればね、まあ、お友達の方も例えばそのまだ若くてね、親御さんがまだ仕事をしているとか、 親御さんがに財産があるとかいうことであればね、
はい、
例えば、まあ、100万全額じゃなくてもね、まとめて返してくれれば、例えば70万円返してくれれば、今すぐ返してくれれば30万円は免除するよというような駆け引きをすれば、お友達の方もね、あ、その苦しい中で30万減らしてくれるんだったらこんなに嬉しいことはないということで、親御さんと掛け合ってお金を用意するってことも出てくるかもしれないですから、まあ、そういう駆け引きの仕方っていうのはあるとは思います。ね、だけども、一番いいのはやはりその特に友達との貸し借りですからね、
はい、
うん、あんまりその無理なことを言ってその人間関係まで悪くしちゃうよりも、もともとだってそういうあなたの息子さん優しい気持ちで貸してあげたわけでしょ、
はい、
うん、それをね、なんかこう無理なことを言って取り立てをするよしたり、あるいは裁判を起こしたりということよりも、やっぱりお友達のためを思って貸してあげたんだから、そのお友達の立場とか状態も考えてあげて、で、どういう形で返せるかっていうことについて、まあ、きちんとね、お友達と話し合ってもらうっていうのがいいと思います。
はい。
そこであんまりお父さんが出てってね、今すぐ返してもらえと、あるいはその、返してもらわないんだったら裁判を起こせっていうようなことを言うのはね、それはお子さんにとっても良くないことだと思いますんで、あんまりそういうことはおっしゃらずにね、はい、せっかくそのお友達もこう、まあ、人生のスタートというかね、社会人としてのスタートを切ってるわけですから、
はい、
まあ、それを応援してあげて、で、頑張って、じゃあ少しずつ返してねと、
うん、わかりました、
はい、そういうふうに話を持ってった方がいいと思いますよ。
はい、
はい、
じゃあぜひそのようにやってみます。
ね、今、はい、いい具体的ないいアドバイスを受けましたね。
はい、
あれですか、あなたの息子さんっていうのはなんかこう頼まれると嫌って言えないような方なんですか。
ちょっとおとなしい方なもんでね、ちょっと気が利いてるのかな、
こと嫌って言えない、
そういう、とにかくね、すごく信用してたんだよね、その友達を。
あ、
うん、でもね、お父さんは信用しないのかって言われたもんで。
あ、なるほどね、うん、今塩野先生がおっしゃったように、
はい、
気持ち優しい息子さんなんだな、お父さん信用できないのかっていうのは、はい、言うようなことを言うっていうのは、
はい、
なんか気持ち優しいんだけれども、ちょっとあれだね、ノーはノー、イエスはイエスってはっきり自分の気持ちを人に言えないタイプだよね。
なら一回貸せるっていう時にちょっと言ったんですよ、お金は人を変えちゃうよって、そういうこと言ったことあるんですよ、うん、一度。
あ、そう、それはいい教育じゃない。まああれですね、ちょっとノーと言えば、ノーと言って壊れる人間関係だったら壊れちゃった方がいいんだよね、本当に言うと。
これも難しい問題でね。
難しい問題だよね。
友達をなくすのも嫌だしね。
そうなんだよね。だから友達に嫌なやつだって思われたくない、嫌われたくない、友達を失いたくないから、ついつい不本意ながら、
そうだね、
嫌なことは嫌と言えないんですよね、うん。だからここで一つ勉強するんじゃないですか。勉強するように息子さんと話したらどうですか。
そうですね、
嫌なことはこれからね、
はい、
人とちゃんと付き合っていくときは嫌なことは嫌、
はい、
助けてあげられることは助けてあげる、
ね、勉強になりました
ということですね。はい、はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。どうも。
断って壊れる関係は断って壊した方がいいです。